米印ここから有料会員限定部分です。山尾さんのインタビューをご本人の言葉でお届けします。かつて大阪には扇町ミュージアムスクエア、OMS という劇場がありました。これは1985年から2003年まで大阪ガスグループが運営していた複合文化施設で、移転後の古い支社の社屋を活用して、劇場や映画館、雑貨店、カフェレストラン、ギャラリーなどを運営していました。そこで1994年に OMS 戯曲ショー、OMS プロデュースという事業が起こりました。前年に上演された応募作品の中から、大賞、佳作を決めるのが OMS 戯曲ショー。そして OMS プロデュースは、大賞受賞作品をプロデュース公演として再演するものす。この二つが始まったことで、OMS は、関西小劇場のメッカとしての地位を獲得していました。OMS 戯曲ショーは、現在も続いていますが、OMS プロデュースは、運営予算の縮小から7回で終了。そして、2003年に、OMS は建物の老朽化により、閉館しています。同戯曲ショーの仕組みは、才能を見出し、その才能を新たな形で世に問うことで、作品や作家がさらに有名になる可能性を秘めていましたが、OMS プロデュースが終わったことで、大賞を受賞した作家を世に出す力は弱くなっています。そこで、作家をもっと世に出す方法はないか、才能や作品を認めてもらう方法はないかと、その後もずっと考えていました。この戯曲ショーのあり方を見直す中、第16回、2010年から仕組みを少し変えました。その一つとして、再演支援金の支給を始めました。これは劇団による大賞受賞作の再演を支援するもので、以降の受賞作品はすべて、この支援金を得て再演をしています。第22回、2015年の大賞受賞作である、高橋圭さんの、タレユエソーは、12月2日から4日、大阪シューイングフィールドで、再演されます。もう一つの新規軸として、最終選考作家が、関西に実在した人物、実際に起きた事件を題材にした、ラジオドラマを書き下ろし、人物ゆかりの地で朗読公演を行う、イストアールという企画を行っています。これまでに、神戸ゆかりの登山家、加藤文太郎さんの、山の声、大阪南、アメリカ村のママと呼ばれた、日切真理子さんの、ループ、奈良の宿、日吉館の女将、田村清野さんを描いた、千日咲物の歌、和歌山出身の小説家、有吉佐和子さんが、花岡清秀の妻を上演した時の思いを伝えた、秋ナスのすすめ、滋賀、近江八幡を拠点に活動した建築家の、メレル・ボーリズさんと、妻の一つ柳巻子さんの、芽吹きの雨、そして大東、飯盛山城を居城に、天下を治めた戦国武将、三好長慶と、その兄弟を描いた、露宿の人の6作品を、世に問うてきました。この取り組みを続けていく中で、僕の中で、地域演劇の一つの形が、おぼろげに見えてきました。それは、地域ゆかりのストーリーを紡ぎ、朗読劇として上演し、その後、地域の方々が、作品を上演し続ける、というものです。露宿の人は、大東市長、東坂浩一氏、三好長慶と飯盛山城で地域おこしをしていこうという強い思いを持っていたところから始まっています。今から5年がかりで飯盛山城の国史跡指定の認定を取ろうと動いておられます。関西で上演される舞台の多くは一度上演されればそれで終わりです。OMS 戯曲ショーでは受賞作を本として出版し、また支援金の支給により、再演を後押ししていますが、再演することを意識して作品を作っている劇団は多くありません。一方で、実在した人物のドラマでは、演劇に興味のある人と、その人物に興味のある人の 両方に作品を訴求することができます。作っては消えるというものづくりとは違う、作品が語り継がれていくという手応えを、この朗読劇を通じて感じ始めました。今回の、露宿の人は、廃校になった、富古の北小学校跡を、地域の文化活動拠点にしていこうという動きの一環で、2015年11月に上演しました。現在、大東市が、建物の耐震改修工事を行っており、来年度には、部分的にオープンする予定です。そこで演劇の稽古や、ワークショップ、ダンスやスポーツの教室、それにマルシェや、カフェレストランを作るというプランがあります。地域のドラマを作れば、地域の人に受け入れられ、また住民が地域に愛着や誇りを持つきっかけになるのでは、という思いと、演劇の人たちが、より多くの人たちに才能を認知され、彼らの作品が長く上演され続けるのではという思いがあり、その可能性をここで試しているのです。大東市では、小学校跡の地域拠点づくりとして、2016年度に、4つの演劇プログラムが動いています。1つが、露宿の人の再演。2つ目が、同作品の市民ワークショップ。この作品を地元で語り継いでいただける人たちと出会いたくて、台本を読んだり、演劇メソッドを身につけたり、衣装の着付けを学んだりしながら、朗読発表まで行う、全10回のワークショップを実施しました。3つ目が、大東戯曲講座です。当初は地元の人たちに、地元のドラマを短い戯曲作品として、作ってもらうことを考えていました。しかし、ハードルが高かったようで、本講座では地元の人が残っていないのですが、今、5人の市外からの参加者が、戯曲の書き方、登場人物の置き方などの演劇メソッドを学び、一方で、大東の歴史を調べ、地域に眠っているドラマを探し、最終的に10分程度のドラマを作ることに取り組んでいます。そして4つ目が、河内キリシタン列伝という新作劇の上演です。この地にほとんど痕跡の残っていない、河内キリシタンについて、作品の形で、きっちり残していこうという大東歴史劇、第2弾の企画として動いています。今、2つ目の市民ワークショップを終えた段階ですが、劇団、露宿の人を設立しようという動きが、参加者の中から生まれています。地域には、演劇が、自分にできるとは思っていない人が多いけれど、そんな中で、今回は、あるハードルを超えた人たちが、挑んでくれました。なかなか火がつかないろうそくに、小さな灯火が灯った段階です。小さくても、条件が整って一旦火が燃え始めたら、その火は絶えることなく続いていけるのかもしれないし、新たな文化活動が、この大東の地に根付いていくのかもしれない。これが大東でできるのなら、他の地域でも、新たな形で地域の誇りを取り戻しつつ、文化活動が燃え盛っていく。そこに小劇場演劇を支えてきた人たちの能力、ノウハウが活かせる場が生まれるのではないかと、考えています。